Welcome to podcast KBS from Kyoto. Sound 版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月19日になりました。
はい、
なんかお便りが
来て、お便り来ております。はい、おかまインコ SOS さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
信子さん、原田さん、いつも楽しみに聞いてます。
ありがとう。
最近暑い季節に抗って煮込みハンバーグ作りが気に入っていて、先日は牛乳の煮込みハンバーグをしました。
すごい。
ようやくいい塩梅に仕上がるようになった気がします。
はい、
別なソースでも煮込んでみようと思います。しんこさん、原田さん、理想のハンバーグは何でしょうか。ぜひ教えてください。まあ暑いから煮込みは今しませんね、私は。しませんよ、しません。
うん、
やっぱり暑くなるともうおろしハンバーグか豆腐ハンバーグか、お豆腐入れて。
なるほど。
うん、私はね、
豆腐ハンバーグね、
美味しい。
なるほどね。
うん、
僕はね、まああの有名な話ですけど、原田好きな肉何言ってミンチって言ったっていう話が、
そう、ミンチの妖精
あるんですけど
何でもミンチが好き。
ミンチはもう本当に好きでね、レンコンかな。
あ、レンコン美味しいですね。
レンコンを入れたハンバーグが、
うん、
ちょっとまあ好き で、
うん、
でこれはやっぱ若干和風も合うので、
うんうんうん、
まあ、おろしもいいかなという感じです。
うんうんうん、でも私あの豆腐ハンバーグには入れますよ、レンコン。
あ、本当、
うん、入れます、入れます。
ずるいで。
なんで
豆腐ハンバーグもいいな、もだから違うレンコンにしたり豆腐レンコンハンバーグがそらええわ。
違う違う違う、入れます、入れます。
入れんの、
うん、美味しい美味しい。うん、
ね、いいですよね。
はい、
いやいや、まあ、こんなことでございまして、夏に煮込みも、逆に美味しいかもしれない、
そうですね、抗ってって書いてありました。
抗ってやしね、思いましたけどね。
うん、
またなんかあの皆さんもどんな料理が好きとかね、送っていただけたら、この、僕のミンチ話になるかもしれませんがね。
はい、
ということでございます。なんやなんや急に料理の話かみたいに思っておられる方おられるかもしれませんが、サウンド版半径 500m という番組でございます。
はい、
半径 500m というフリーマガジン、その編集長が、円城信子さん、そのフリーマガジンのこぼれ話をしていくという番組でございます。
はい、
で円城さん別のフリーマガジンでおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも出しておられまして、こちらも、こぼれ話聞いていこうということで、まあ、つまり2つのフリーマガジンが、柱となっているラジオ番組です。ぜひともですね、あの手に取って読んでいただきたいなと思ってるわけですけれども、なかなかこう人気でね、一応どこで見れるか取れるかというと、半径 500m は地下鉄、
地下鉄ね、
京都の地下鉄全
駅で、はい、
全駅ね。そしておっちゃんとおばちゃんは、大学のキャリアセンター、
そうです、
守られるということなんですけれども、心配しないでください。
うん、
お便りをいただいた方の中から、抽選で2名の方にこの2つのフリーマガジンプレゼントしています。なので、プレゼントの希望の方は住所とお名前を書いていただいて、バシバシお便りを送っていただきたい。どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください。
はい、
お便り心からお待ちしております。
はい、
私は原田博之ということで、サウンドロゴクリエイター、この後バンバン流れるいろんなもので聞いていただいたら何をしてるか分かっていただけると思います。
はい、
そんな2人でお送りしていきます。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事を届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。 新習慣フットブルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き3パックのフットブルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ半径500メートルの特集の中からということはですね、このこぼれ話どこかのバス停がきっかけになっているということがありますの です、
はい、
聞いてくださってる皆さんには、バス停を推測しながら聞いていただくそしてそのバス停の当てるためのヒントを最初に編集長にもらうということが常でございます。
そうです。
今日バス停当てクイズ、
今日はバス停当てにしたいと思います、
ね、わかりました、
はい、
じゃあヒントをください。
はい、伏見のね、
伏見
商店街といえばね、
お
もうここだと思うんですよ。
なるほど、
それがバス停の名前になってます。
なるほど、
だからちょっとその あの商店街ちょっと上にちょっとなんかつきますけどね、それがわかるかな
もうちょっと上になんかつくんですか。
上になんかちょっとつきます。
わかりました、
はい、
もうでももうだいぶ伏見の商店街でもう絞ってください、
うん、そうなんですよ、
ね、そこの何、
そこのね、うん、あの鉄板焼き屋さんなんですが、
はいはい、
韓国料理も食べれるんです。
いいや、
もうね、まあ、いろんなお店がありますけど、はい、この方あの北っていう名前のねお店で、名字も北さんなんですけどね、
北、
うん、はい、北和彦さんがやっておられるお店なんですが、
はい、
この方もともと野球少年です。野球ずっと野球したかったんですよ。でも野球ってほら怪我が大きなことになるでしょ、
はいはいはいはい、
それがきっかけでちょっとねいろいろうまくいかなくなったりするじゃないですか。
まあそうや
ね、うん、もうそういう人いっぱいいて、この方もそうなってね、うん、でまあそっからこういろいろないろんなことうまくいかなくなるんですよね。
あ、
野球もやめなあかんようになったりとか、
うんうん
うん、でもう就職してもなんかこううまくいかなくなったりとか、はい、そこで野球やろうとしてもちょっとうまくいかなくなった、うん、いろんなことうまくいかなくなった時に、この方誰を思い出したかっていうと、の自分が、まあ、あの高校の時にすごく仲良くしてくれた先輩
はいはいはい、
がいてね、
はい、
その人がなんかね、お店やってはるって聞いて、
うん、
ちょっと会いに行きたくなるはるんですよね。
あ、なるほど。
その人のとこに、うんうん、で会いに行きたくなって行ったら鉄板焼き屋さんでね、
はあ、
で韓国料理もちょっと出てるんです、そこで、
はあ、
でもうねもう先輩がすごい上手にやってはるから、はあ、楽しそうやし、自分もそこでちょっと雇ってくださいっていうのを、
はいはい、
何回かお願いして、
はい、
でやることにしたんですよ、その大好きな先輩の元で、
うん、
ね、
うん、
ならその方大好きな理由がいろいろあるんですけど、まあ、優しいだけじゃなくて、ある高校のある時にお母さんがお弁当をね、朝練とか作ってくれるじゃないですか、はいはいはいはい、でその北さんのお母さんがちょっと入院された時があったんですね。
ほう、
その時お弁当がないでしょ、
自分の分がね、
うん、でも困ってるなっていうのをあの先輩が分かってね、先輩のお母さんが、
お
先輩のお母さんがその2人分作ってね、
へ、
先輩が頼んでくれてて、
おうおう、
である時こうこれ食べえなって、何やろお弁当言ってお母さんに2つ作っといても
うたし、うわいいな最高やん、
もうそれがねもう心の底からもう嬉しかった、
嬉しかった
もうザー泣くぐらい、
あ
もう美味しくて、それが
へえすごい。
ほんでね、
うん、
そのお母さんの先輩のお母さんの味がね、その韓国料理の味がね、
はいはいはい、
先輩のお母さんの味をそのままその先輩はお店でやってはったんですよ。わかります？
わかるわかる。
ちょっと複雑な話だ。
あの弁当の味やって
なったんや。そうそう、弁当にもあった味がそこにあったわけ、
うんうんうん、はいはいはい、
それでもう
嬉しいことだらけで。
なるほど。
でも先輩にそんな話しても全く覚えたらへんかったんです
まあそんなもんやな、
何のことって、うんうん、そうそうそう、うん、もうそうやったっけみたいな、うん、先輩のお母さんも覚えてなかったんです
よ。あ、そうなの、う
ん、全部覚えてないんやけど自分だけは覚えてて、
青春のな、
青春の
涙のな、
そうで、そこで頑張ってやって今度独立したくなった時に、うんうん、私ね、いろんな人いろいろ独立して店やった人いっぱいインタビューしてるけど、この方のすごい夢が、その時にね、表夢がもうびっくりしたんですけど、先輩のお母さんの味を残したいと思ったんです。
彼が
そう、
うん、
もうね、なんていうかな、ちょっと自分のお母さんの味、お袋の味とかあるじゃないですか、はいはい、違うんですよ、先輩のお母さんの味。
まあでもそれは特別やもん、その話は。
まあそうなんですけど、
だってもうほんま青春の弁当の味やろ。だって
だから今もこの伏見のね、はいはい、この商店街の近くの鉄板焼き屋さんです、先輩のお母さん、先輩の主にの味をね、うん、
再現してはんの。
もう再現して残し続けてるんですよ。
いい話よな。
もうだから先輩の主にの味なんですってずっと言ってはる。
それちょっと若干おもろい。確かに
面白いでしょ、うん、
先輩の主にの味なんってなるな。
自分のじゃなくてみたい な、うん、なる。でもこの人にとっては唯一無二の味なんですよ。なんかそれがすごく
グッとくるよね。
グッときて、うん、なんかハートフルやしみんななかなか聞いたことないですね、その言葉ってなってたんです、みんな。
そうやな、
先輩の主にの味が、
うん、
それを残したいんです、まあ、この店 で、
でもね、
うん、
あの僕は同級生やけど、
うん、
同級生のおかんの味って忘れられへんよ、
うん、あ、本当、
うん、僕ホットドッグとか、
うんうんうん、
初めて、
うん、
なんか
ハイカラですね、なんか、
そうなんです、うん、ホットドッグとカフェオレとかを出してくれる、
うんうん
うん、幼なじみのお母さんとか、うんうん、でその家いつもプリンが、手作りのプリンがあって、
うん、
忘れられへんもん全部。
あ、そっか、うん、そういう感じかな。
いや、あると思いますよ、うん、あのハイカラやなって思った。
あ、なるほどね、う
ん、その家はねハイカラの家だったんですよ、うん、ほんで高校ぐらいの時行ったらね、うん、食べていき言って、うん、チーズ鍋や今日はって言うの、うん、チーズ鍋、うん、今で言うチーズフォンデュやけどな、
はいはいはい、
早かったで、
すごいね、
早かったよ
すごいな、チーズフォンデュがそんな小さい時にあった。
あったよ、チーズ鍋言ってたけど、その家はそう、やっぱある、あると思う、
うん、
再現しようと思ってへんけど、
うんうんうん、
もう忘れられへんと思いますけどね、う
ん、そんな感じでした。
いい、聞きましょう、
はい、
どこのお店でしょうか。
はい、西大手筋。
あ、西が上についてんのか。
そうなんです、大手筋商店街ね、有名なんですけど ね、
そうですね、うん、もう伏見といえばというところありますけれども、
はい、
わかりました。これね、
うん、
気になっている方、
うん、
もうちょっと詳しく見たい方、
うん、
ウェブページ、
はい、
しかもこの西大手筋、
うん、
アップしたところでございます。
そうです、皆さん見てください。
ぜひともね、ウェブでも確認していただきたいと思います、はい、半径 500m で検索してください。慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス西大手筋停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、うん、まあやっぱり韓国の話が出て、
はい、
援助さんとこの社員の、
うん、
マリノちゃん、
うん、
もう通訳ができるほどの、
そうなんです、
彼女に、
うん、
今日は韓国の料理の話だけれども、
うんうん、
あなたの好きな曲はないのかと聞きました、
うん、はい、
東方神起でサマードリーム。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。ザ東方神起な感じ、
本当に
でももう大好きなんでしょ。
そう、大好きですよ。
でこの人たちと会ったり喋ったりするために喋れるようにならはったんでしょ、
う
ん、
そう、何を言ってるか分かりたいっていうことで小学校3年生の時から自力で勉強して通訳できるまで
素晴らしいじゃないですか、はい、ということでございまして、お送りしたのは東方神起でサマードリームでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。ドアの技術力で広がる世界はなのから聞こえ、例えば創業事業拡大、資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所、京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト、コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上しんこが紹介していきます。
はい、
はい、
いつもは紹介なんですけど、
そうなんです、
今日は
ゲストに来ていただいてます。今回ね、はい、実は取り上げさせていただく寄付の先がですね、
はい、
公益財団法人動物環境福祉協会エヴァさんなんですが、
はい、
その代表をされてます、杉本彩さんに
すごい、
はい、お越しいただいております。お電話で
こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは、杉本彩です。
ありがとうございます。
すごいじゃないですか。今もうラジオのリスナーが若干襟を正し正座して、はい、杉本彩さん来てるやんみたいになってると思いますけども、
ね、ありがとうございます。
はい、
これもう今回炎上さんとが紹介するということになってるんですけれども、はい、もう杉本さんからお話聞くというね、
は
い、
そうなんですよ、
はい、
ね、私も原田さんもやっぱりね昔動物を飼っていた、はい、もう人たちなのでどうしてこういうものが発足したのかっていうようなことから ね、はい、お伺いしたいなと思っております。はい、はい、もともとの発足のきっかけはどういうことなんですか。
はい、もともとはですね、うん、私個人で、うん、猫の保護活動をずっと30年以上やってるんですね。
そんなに、はいはい、
その保護活動をやってるうちにいろんな問題を知ることになり、うん、
はいはい、
動物を取り巻く問題をきちんとなんかこう対処するような法律が整備されてないなとか、
うんうんうん、
まあ、いろんなペット業界に始まりですね、その業者の問題ですよね、
はいはい、
そういったことがなんか非常に規制が緩いなとか、うんうん、まあ、そのために動物たちが苦しんでるっていう現状を知って、
うんうん、
こう保護してるだけでは問題が解決しないんだなということに気づきですね、
なるほど、
そして皆さんに問題を知っていただいて法律を改正したり、まあ、必要ならば業の改正をこう提言したりとかいう啓発団体を立ち上げるという必要性を感じて、
うん、
そして2014年に、はい、現在のエヴァをですね立ち上げるということになりました。
なるほど。じゃあ、はい、全国各地にわたってそういうこういうことが起こってるんだよみたいなことを、はい、何かこう講演な活動とかもなさっている。
あ、そうです、全国に講演に行ったりとか、
うんうん、
あと5年に1回法改正があるんですけれども、はい、動物愛護管理法という、
うんうん、
その法改正をですねしっかりと国会議員の方々に議員立法で改正していただくために、
うんうん、
超党派の議員連盟でアドバイザリーを務めて政策提言をさせていただいたりとか、
うん、
で時には署名運動をしたりとかですね、
あ、
まあ、とにかく啓発活動を中心に、うん、現在活動しています。
なるほど、
はい、
それ最初は猫ちゃんのことを、
うん、はい、
たけど、今はもう動物全般についてやるってことですか？
はい、そうですね。どうしても、まあ、いろんなご相談は、ね、愛玩動物中心にご相談をいただくことが多いんですけれど、うんうん、愛玩動物だけではなくて人間の管理下にある全ての動物の福祉、うん、動物福祉の向上を目指して活動しています。うんうん、
なるほどね、はい、もうだってパートナーとして一緒にねずっと人生を歩んでいかれる方も多いし、はい、ね、
そうです
ね、愛玩だけではなくてやっぱりもうね、はい、家族の一員としての方もすごく増えてます。
そうですね、愛玩動物においては本当にもう家族同然ですし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あとね、畜産動物の問題、実験動物の問題、動物への問題とか、うんうん、まあ、様々な、ね、動物たちがありますけれども、うんうん、やはりそういった動物たちから私たち人間さまざまな恩恵を受けてるわけですよね。そういった動物がきちんと生涯ね、うんうん、ストレスなく幸せに過ごしていけるようにという動物福祉の向上を目指して活動もしています。はい、
なんか緊急時のなんかちょっとシェルター施設みたいなものもね最近は作られてると聞きました。
うんうん、そうなんです、一応2027年開設の目標では基金をね、募って、目指して頑張っているんですけれども、うんうん、まあ、なかなかね予定通りにいくような、うんうん、簡単なものではないんですが、うんうんうん、まあ、動物虐待のご相談っていうのが当局から非常に多いんですね。でやはり虐待を受けた動物を、うん、適切に保護する施設っていうのが本当に少なくてですね、例えば必要あれば刑事告発なんかも当局からするんですけれども、その時に必ず言われるのが、この虐待を受けた動物たちをどんな風に、どこでどう保護しますということを、やはり必ず警察の方に、ご相談を受けるんですね。でその時にやはりその各自治体にある動物愛護センターというものがしっかり機能すればいいんですけれども、まあ、こうなかなか、虐待事案を受けるというような、まあ、そこまでのキャパシティだったりとか、マンパワーがないという現実がありまして、そういった行政とか警察のサポートもしっかりしていけるような、そういったシェルターをね、開設しなければいけないなという必要性を感じて、はい、目指して頑張ってます。
ね、ラジオ聞いた方が少しねそういうことにこうちょっと目覚めて、あ、こういうことしようっていうふうに思ってくださったらいいですね。
そうですね、本当にやっぱり皆さんのご支援がね、うんうんうん、もうなければ成立しない話なので、ね、本当にお願いしたいなと思います。
なんかやっぱり町の人一人一人の意識っていうのを支えるし、はい、同時にやっぱり法的なことが整うっていう2つですもんね。どっちも避けてるからめちゃくちゃ大変やろな。
なんだこれね、どっちが一つ欠けてもダメなんですね。
そうでしょうね。
そうなんです、もう本当に両方
そうでしょう、ね、
全力でやっぱりやっていかなければいけないことで、やはりこう人間のそのなんていうんですかね、根本的な飼い主の意識改革ですよね。はいはい、
そうですね。
それは一般飼い主もしっかり、事業者もしっかり、やはりそういう根本的な意識改革っていうのは本当に、そういったところが本当に必要だなっていうことをね、さまざまな虐待事件を目の当たりにするために本当に強く思います。
すごいね、活動の歴も長いからやっぱもういっぱいいろんな事例をご存知なんですね。
ほんでやっぱり杉本彩さんに相談しようってなりますわ。
本当に、ね、まだまだ微力ですけれども、まあ、本当に組織にしてね、チームでね対応できるように全力で取り組んでいます。で積極的虐待だけじゃなくて、このネグレクトというね、要するに不適正使用ですよね。しなければいけないことをきちんと行っていないっていう会議したって本当に多いんですね。
で、
このやっぱりこの猛暑の夏とか極寒の冬とか、そういった時期になると特にこういったご相談が増えるんですね。まあ、夏の、すっごい暑い外外の状況でつなぎ飼いされていて、本当に動物が苦しそうに、犬が苦しそうにしていると、で日がこう直射日光を避ける場所もないとかね、適切にこう水が用意されてないとかね、本当にそういったネグレクトっていうものがまだまだ本当に多いんですよね。で、そういったことが問題だという、こう認識さえ持っていない飼い主さんが 現実にいるんですよ。本当に信じられないようなことなんですけれども、まあ、これが現実なんですよね。まあ、そういったところも本当に意識としてやっぱり変えていかなければいけないと思いますし、こういったネグレクトにおいても適切に行政が指導してきちんと法律によって動物たちが守られるっていうようなそんな社会じゃなきゃいけないなって本当に思いますけれど、まあ、今の現状そういう問題の通報いただいたとしてもですね、なかなか解決に望むような解決に至ってないっていうことが現実です。
これ今杉本さんがおっしゃってることをリスナーの人が聞いて、はいはい、あ、私も協力したいとか、うんうん、もうちょっと勉強したいとか、はい、そういうふうに思ってもらった時には、はい、どこにこうアクセスしていけばいいんですかね。
当協会はですね、はい、もちろんホームページでもさまざまな活動報告をさせていただいてるんですね、はい、そしてあと YouTube のエヴァチャンネルっていうものを解説していて、さまざまな事件についてとか、まあ、あと適正使用についてとか、まあ、今現状どんな問題があるかということを、うん、YouTube のエヴァチャンネルでも配信させていただいているので、うん、ぜひご覧いただいて、はい、今起こっている問題について皆さん共有していただけたら嬉しいなと思います、はい、
じゃあ YouTube 見て皆さんエヴァチャンネルって言って、うん、はい、はい、それで見れますしね、ホームページでも、は
い、いやもう本当に微力でもこう番組からそういう興味を持ってもらえる方が出たりして、
はい
う
ん、
世界がちょっとずつね変わっていくといいなと本当に思うし、
そうですよね、はい、やっぱり動物が安心して幸せに暮らせる社会っていうのはやっぱり人間にとっても幸せな世界なんですよね。
そうですよね、
本当にそう思います、うんうんうん、やっぱり世界の中で言葉を話せない動物っていうのは一番やっぱり弱い存在だと、
う
ん
うん、そうですね、
その弱い存在の動物たちが社会や人間にどんな風に扱われているかっていうことが、うん、やっぱりその社会のなんていうかモラルのこう水準に等しいものがあると思うんですよね、うんうん、だから本当に動物のやはり命を軽視してほしくないな、動物の幸せを軽視してほしくないなって思います。
わかりました、
はい、
応援します、
うん、はい、よろしくお願いします、
応援します、
はい、ぜひスタジオにも機会があったら
お越しください、遊びに
来てください、よろしくお願いします。
これからも本当に意味のある活動、うん、ものすごく大変だと思いますけど、
はい、本当に大変です、
頑張ってください、
でもめげずに頑張ります、
はい、最後もう一度お名前ください。
はい、公益財団法人動物環境福祉協会エヴァ代表理事をやっております藤本彩でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、本日は公益財団法人動物環境福祉協会エヴァさんをご紹介いたしました。
以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い、響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介します。
はい、
まあゲストが多い、うんうん、コーナーになってきていますけれどもですね、はい、園長さんの方から紹介していただくということもありましてですね、うんうんうん、そしてまあおっちゃんとおばちゃんクイズも気が向いたらしていただくみたいなこともあります、
う
ん、
そうですね、
はい、これはもうリスナーの皆さんがもう園長さんクイズ好きな方がね、はい、非常に多いです、
うんうんうん、そうですか、
はい、
はい、
今日まあそれはあるかな、
あるかな、
ないかな、
ないかな
っていうことです、うん、今日はどんな
今日はね、はい、私あ仕事っていろいろまあありますけど、
はい、
例えば福祉業界の仕事で
福祉、はい、
うん、こういうポジションでこういうことを考えている人がいるんだっていうのを知ったんですけど、うん、この間ちょっと取材でね、
はい、
南山城学園に行ったんですよ。
あ、うん、サウンドロゴ流れてますね、
はい、サウンドロゴ流れてる、はい、そこにね、
はい、
法人本部事務局にね、
はい、
岡崎隆さんという人がいらっしゃって、
はい、
でこの方がいろいろ、まあ、改めてゆっくり取材したらこんな仕事をしてる人やったんやと思ってね、うん、なんかその南山城学園って福祉施設なんですけど、はい、社会福祉法人の、
はい、
そこの中でねまあ事務的なことをされてるんですよ。人材採用とか企画広報を担当されてるんですけど、もともと岡崎さんね大学と大学院で社会保障政策っていうのを研究されたんです。
社会保障政策、
うん、はい、福祉に、まあ、どんな政策っていうのが必要で今どんなことが行われてるのかみたいなことを学ぶわけですよ、
はいはいはい、
でもともと業界団体にもおられたんですけど、うん、まあ、今は南山城学園で働いてはると、
はいはい、
でそういうふうに社会政策をこう福祉の場面からこう見て勉強した後にどんなことを考えたかっていうとね、人を支える仕事じゃないですか福祉って、
はい、
という人を支えたいと。わかります？
あ、なるほど、
ね、人を支える仕事をしてる人を支えるのが自分の仕事やった。
なるほど。
私はちょっとわからなかった最初、あ、どういうこと、あ、なるほどと、うん、だからまあ採用とかもするときに、まあ、どんな研修受けてどんなことしてでどんな風に企画していくかみたいなことっていうのはその仕事をしていく時のスムーズさとかやりやすさとかも考えてこんな風にした方がいいっていうのは結局ね人を支えるのはまあこれ南山城学院も人しかいないって言ってあるじゃないですか、
はい、
人しかいないからその人がね支える側の人がねものすごく元気で楽しくね充実して豊かに暮らしていないともう難しいと、
うん、
いい介護だったり看護だったり福祉ケアっていうものが難しいと、
はいはい、
だからそこの役割をね担いたいっていうのと言われてなるほどなと、うん、だからこういう福祉政策があるとそしてこういうふうにつながってくるとこんなふうに支える人を支えられる。
なるほどなるほど、
うん、だからそこに目を向けてはるんですよ。
なるほどね。
なんかおっしゃってるのがやっぱりその人を支えるのは人しかいないということの一つの具体例としてね、例えば眠れてる方がいいでしょ、例えばこう利用者さんが、
うんうんうん、
施設でね、はい、眠れてる方がいい、寝てるかどうかを24時間監視することはできるんですよ、
はい、
ね、機械で、
うんうん、
でもね寝てるかなと思って行ってね眠れないんですよって、あ、寝られへんのですかって言って人がね、
はいはい、
そこに行って話をするっていうことの大切さ、
はいはい、
何もその寝られてへんのをこう見つけて眠れるようにするとかじゃなくて、
なるほど、
もうやっぱこう声をかけてあげることがどんなに違うかっていう、はいはいはい、でもそういうふうに声をかける人が本当にこうしんどくて疲弊してたら難しくなってくるでしょ。
そりゃそうや。
そういうことをすごく考えてはる仕事を、なんかもういろんな職業があることをいつも学ぶんですけど、今回その利用者さんに対してどんな風なことをされてるかっていうのを聞こうと思ってたんですが、の人を支えるというね、うん、ことを私はすごく学んで、あ、こういう仕事があるんやなって改めて、
なんかあれは、
うん、
ヒューマンドラマのさ、
うんうんうん、
エンディングでさ、
うん、
出来事はさ、
うん、
その人を支えてた人たちなんやけど、
うんうん、はい、
その人たちを、
うん、
こう後ろからニコって見てる役の人、
うんうんうん、
できたな、やれたなっていう、うん、だからすごいドラマチックな匂いがして、さ、そういうドラマのエンディングに出てきそうな感じがしました。
いや、本当そう、
岡崎さんが
そうなんですよね。
こうバーって引きで見たら岡崎さんがちょっと笑ってるっていう感じの出来事はね、
うん
うんうん、やっぱり職員さんのと利用者さんの間で起こってるんかもしれんやけど、
う
ん、
そうですね、
うん、そこにやっぱりな、
でまたその結構ねその人それぞれの個性があるじゃないですか利用者さんって、
はいはいはい、
その個性に応じて本当に臨機応変だしこの方にはこういう接し方がとか、うんうん、全部違うでしょ。でそれはつまりはマニュアルではなくてやっぱクリエイティブなんですね、
はいはい、
むちゃくちゃクリエイティブな仕事をライブ感を伴いながらやる仕事なんですって、うん、でやっぱ疲れるしもう本当にこうルーチンでもないしね
ともすると
ともするとそう、ね、だからやっぱそういうところがやっぱこう、うん、その人を支えてあげる人がちゃんと考えてあげないと
なかなか。いやでもそれはありがたいと思うな、うん、現場の人はやっぱり理解者が後ろからね、
うんうん
支えてくれるっていうことが一番大事やし、まあ、一番大事なもんが何かっていうのを常にこう話し合える安心感みたいなのあるでしょうね。
そうですね、うん、本当に。
まあでも勉強をして、
う
ん
う
ん、
そうそう
それこそ、まあ、よく言ってはるけど、うん、アカデミックな視点でそのことをやるっていうね、うん、意味が
そこからそれに気づき現場に行ってそれを知りっていうやっぱ余計に支える人を支えたいと思ったっていうね。
いやそれは素晴らしいですね。
いや素晴らしいなと思いました。本当に
わかりました。素晴らしい、うん、また来ていただきたいですね。
そうちょっと実際に ね来ていただきたいと思います。
わかりました。はい、本日のおっちゃんとおばちゃんご紹介したのはは
い、社会福祉法人南山城学園の岡崎隆さんでした。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど縁の下の力持ちをこう英語にするときにね、
うん、
アンサンヒーローっていう言い方があるんですけどもね、すごく素敵な曲だなと思いました。僕大好きな女性ボーカルなんですけど、
はい、
ジュリア・フォーダム&ポール・ライザーでアンサン・ヒーロー。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ、そう好きな声なんですよね。あの素敵な曲だなと思いました。
はい、
お送りしたのはジュリア・フォーダム&ポール・ライザーでアンサン・ヒーローでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー足指ピカピカ足裏爽快マッサージくすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク三角お耳はサイドミラー小豚のお花でピンクの車僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませお久しぶりです。今日はお二人ですね。お名前をお願いします。
はい日清電機の竹本です。
渡辺です。
いやようこそ。
ようこそ。
竹本さんはもう、うん、あのまあ映画監督読んだようなもんですけれどもね。
はいはいはい、
映画監督じゃありません。
いやもうねそう渡辺さんを呼んでくださったの
がこれもう炎上さんが、うん、渡辺さんが来たことをですね、うん、やっと来てくれはったやっと来てくれはったんですねみたいなね
そんな大物じゃないですから
言って言ってますけどいやいやどういうことですか、ね、あの竹本さんの方が紹介していただこうかな、
はい、まあ、私がですね、うん、あのブランデッドムービーを、うん、まあ、担当してるんですけど、
はい、
なんかね散々な言われをいつもしてなんか、ね、いやいや番長とかいろいろ言われるんですけど、うん、もう実は影の番長を連れてきました、うん、もう私の、はい、直属のお世話になっている上司を ついに連れてきまして、
やった
ようこそ、は
い、皆さんありがとうございます。
こちらこそいつもお世話になっております。
いやもう本当にね、
ヘビーリスナーの方は日清電機といえば、うん、もうあの映像を作ってはるあのチームやろみたいなね、
う
ん、
いや本当そう思って
はります。まあ、もういろんなちょっとなんて戦隊ものみたいになってみたりとか、うん、いろんなことあったんですけれども、はいはい、まあ、11ヶ月前に私たちはその第3作目を話したんですけれども、
ありがとうございます。
だって5月の末ぐらいに4作目が
今年のね
出ているということで、まあ、ほぼ1年ぶりの、これどこで撮影ですか。
はい、どこでしたかね、それはちょっと渡辺さんからお願いします。
影武士、
はい、ASEAN のタイで、あとベトナムも一応行ってまいりました。
これはなかなかな海外ロケでございます。
なんか9泊されたって聞いてます。
そうですね、それぐらい。
すごいですよ。
はい、ちょっとうち の, あの装置部品事業というね、うん、あのまあ主力な事業がありまして、そこは海外が ASEAN がメインでやってるんですけど、まあ、さっき言ったタイとベトナムと、あとまあミャンマー、はい、その3拠点を中心にというか、そこを描いた感じでちょっと、はい、
すごいですよ
今回ね、
はい、
これ主役今回日比野新さんと、
はい、ね、3話ではね、はい、ちょっと、うん、あのまあ、主役って感じではなかったんですけど、うんうん、まあ、あの1話2話 の, あの主役でずっとね、うん、来ていただいてて、うん、でついに4話でまた返り咲いて、
返り咲いて
ね、はい、すごい作品というか、うん、出来になっていると思っているんですけども
、いや、よかったですね、
はい、よかったですね。ちょっとうるうるってきましたよね。
うるうるっとも来るし、やっぱりなんていうかな、海外に行ったこう、あの開けてる感じというかね、ズバーンともう やってます世間がもうやっぱり相当違いますね。
本当やね、
あれあの女優さんが、まあ、今回ね出てくださってるんですけど、2人だけです。
あとは全部、
はい、
現地の
人も、現地の
社員です。
社員
なんか200人ぐらい社員さんが、
いや違いますよ、
もっと
ちょっと聞いてみてください。
渡辺さん
800人ぐらいです。
800人、はい、800人、すごい
すごいね、
すごいな、
すごい、あのね、だからそこのうちの日清電機タイの、まあ、現地のスタッフというか、まあ、社員なんですけど、の、まあね、なんていうんですか、エネルギーとか、すごいパワフルな映像もお伝えできてるんじゃないかなって思ってます。
なんか一つの価値観を持って仕事のなんていうかな、よりいい仕事にしていくっていうことを、まあその主役の子も気づいたり、で、まあ、言葉の壁を越えていくというね、そういう物語なので、なんかずっとじわっと感動し続ける感じの時間ですよ。
です。
え、全部で何分ですか。
7分です。
7分あるからね。
あっという間でした、マジでね、
うん、
本当ですか、
うん、
でも確かに長いんですけど、結構見ていただいた方にはなんかね、あのちゃんとしっかり内容が分かってよかった。
そう本当そうです、
入り込みましたね。
これタイトルがね、
うんうんうん、
Dear Myself、
うん、
風を起こす人、
かっこいいでしょ
う、うん、
なかなかもう、いやだからあの今日ガチですね今回、
うんうんうん、
海外ロケし、
はい、
そして主役の女の子が、Dear Myself やからね、
う
ん、
そう、
自分に何か、
うん、
何かを気づかはるということやね、
うん、そうですね、まあ、このブランデッドムービーは、
はい、
あのまあ、もちろんその、ね、一般の方にも見ていただきたいんですけど、うん、うちの社員にも見ていただきたいっていうことで、
あ、
まあね、自分自身というか社員自身にも響くような、
うん、
今回ちょっとタイトルがついてるかなって思います。ちょっと趣旨は説明してもらって、
うん、本当ですね、
Dear Myself の意味を
それネタバレになってしまうからね、
うん、そうですね、ちょこっと触りだけ、
はい、触りだけでも、
はい、まあ、あの自分自身が悩んでいたことを、
うん、
まあ、最後に、
うん、
問題ないよっていうことを自分自身に語りかけるというような、そういう内容ですか ね、
前向きになれてね、
うん、
そういうのが最後にわかりますね、
わ、
うん、
かりますよ、
うん、
これあの見ていただくのが一番ですから。
そうです、
皆までは言いません、
うん、
皆までは言いませんが、
うん、
こぼれ話を聞きたいじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
で、まあ、先ほどね、
うん、
竹本さんの方から、
はい、
サブタイトルというか日本語の方ね、
うん、
風を起こす人っていう、
うん、
どうしてこのタイトルか分かりましたかみたいなね。
それは私の真似ですか
そんな聞き方でしたね。そう、確かに、
ま
あ、
若干の緊張感が、
うん、
いや見てたんやで、
うん、
見てたんやけど、うん、ジャストかなどれかなみたいなねちょっと もごもご僕らの方もして、
はいはい、
でほなら本人たちも確信がないことが分かりました
風を起こす人のね。
そんなことないよ。そんなことない。
そんなことないですか？
なんか多分あのうちの監督の、うんうん、あの演出としては、うんうんうん、あの
ここやろうっていうシーンが
ここやろうっていうのがあるんですよ。ぜひ皆さん見ていただきたい。
風を感じる。
うん、これね、まあ、あの裏話で聞かせていただきました。うんまあ2人が口を揃えてここをやろうと言ってるし、うん、なぜ2人がこの自信を持って言ってるかというと、うん、その時にしか使わなかった小道具扇風機というのがカメラの外にあのセットされたらしい。
実はセットされている。
ものすごい地味に風が起きたらしい、うん、だから
皆さん探して
ぜひ7分の間にあ風扇風機臭い風
ここのこと
ここかな
そう、はい、ぜひ見つけてほしいです。
で探してほしいですね。
うわ皆さん探して、
はい、でもあの、ね、自然な風をね、うんうん、映像的にはやってるから、うん
うん、そうです。多分、うん、何回も見ないともしかしたら気づかない
かいや皆さん探してみてください。
これはさ俺ラジオ聞いた人の醍醐味や、うんうん、ただ感動するだけ事故で、うん、やっぱり撮影秘話っていうのは
そう
そのカメラの外側の話が聞きたいわけですから、
うん、そうです裏話がね、うん、
でも本筋は違いますよ。
本筋はね本筋は違う。本筋は
風を起こす人ってのは別の意味があります。
そうです、はい、いろんなことを巻き起こす、うん、その人がいるとそういうところがちゃんとビジュアルにも描かれて
ましたから、はい、もうそれはもうなんていうかしっかりドストライクに見させていただきますけど、うんはい、2度目ですね、うん、2度目3度目の時は、うん、ここちゃうかないうのを見ていただいて。
そうです何回見てもね飽きないと思います。いや
そうなんですあのおっしゃったみたいに見出したら最後まで見てしまう7分間ですね。本当にちょっと心の中で応援してまうし、
うんうん、ありがとうございます。
頑張れ新田ちゃん、ね、
そうそう新田さん応援しちゃうしなんかちょっと嬉しくなりますね。
そうなんです、そうなんです。
なんかね結構社員でも今回涙しましたみたいなのが結構聞くんですよ。何人にも聞いてでまあだからね、うん、私たちもそれを聞いて、まあ、何か感じるものがあったのかなって思うとすごい嬉しくなりますね、
うん、でも日清電機っていう会社のリアルがあるんだと思いますけどね。
そう思います、う
ん、その会社のにとっての仕事感みたいなのがやっぱり出てるってことでしょうね、う
んまあ、特にそのタイとかベトナムで働いてる人はもう感動で皆さん号泣されたっていうのも、う
ん、あるあるなんですよね、はい、きっとそういうことが、
うん、聞きましたね。だから、うん、
いや嬉しいですね。
そういうの
も
ね聞くとねちょっとねやってよかったかなと思うんですよね。
すごいじゃないですかね、
うん、すごい、うん、
これもあの聞いてる方がどこに行ったら見れんやと、
はい、
早くそれ教えてくれと、うん、いうことになってると思いますけど、はい、一番いい方法は YouTube。
そうですね、
で日清電機らしさで検索していただくと、はい、まあ、あのもう1話から見れるから
そうですね、うん、どんどん出てくるんで、はい、ぜひぜひ
今日のお話は第4話というふうにございまして、うんはい、Dear Myself 風を起こす人ということになってますから、はい、ぜひとも見ていただきたい。ぜひとも、はい、
よろしくお願いします。
これどうですか今後、うん、
そんなこと聞いちゃいます。
できたらまた来ていただけるんやろうと思ってるんですけどね。
じゃあちょっとあると思います。
あると思います。
楽しみ。
楽しみしておきます。
うん、ぜひあの連れてきますんでまた。
あ、渡辺さんぜひ。
渡辺さんね。
ちょっと慣れてくれはったと思うんで。
渡辺さんが、うん、出たりとかもあるかもしれないしね。
ほん
まや、うん。渡辺を探せの買い物。
いや出てますけどね。
今回ももう出てるね。
出てますよ。彼女も出てます。
え、どこやったの？
ただね、
もう一回見ます。
これ何回も見なあかん。
10回見てもわからないと思います。
確かに。
だって行ってるんやから出るわね、その。
そ
っ
かそっか。
撮影。
いやそんなことはないんですけど。
そんなことないです。
見切れにいるかもみたいな感じです。
はい、いろいろね楽しみ増えますわ、そら。
ほんまや。
一話の方がねがっつり出てましたね。
そうですね。でもあんまり気づかれない感じですけど。
一話は私は気づきました、はい、教えてもらったんで。
そうですね、うん、
しっかり見ました。
そうそうそう4話はねちょっと怒られるレベルで、うんね、絶対わからへんやろっていうところに出てますんで。
あ、そうですね。あ、そう
ですか、はい、彼女はまだよく見ればわかります、うん
うん、なるほど。リラックスしています、はい、
リラックスしている、はいわ、はい、かりました。
もう半径でも7月号出ていただいてるので。
そうや、うん、そのこれのあれも7月号を見れば、
はい、
QR コードみたいなのでいけるようになってるので、半径取っていただいて、
は
い、
で同じものがいろんなところにね。
そうらしいじゃないですか。
そうです。あ、今回の多分広告はちょっとそのブランデッドムービーにちなんだ広告ではないんですけど、うん、
なるほど。
そうです、ありとあらゆるところにって言ったらあれですけど、うん、ちょこっとね夏なので、うん、まあいろいろ出させていただいてて、はい、
まあ、京都のお祭りとかね、高校野球とかね、
お祭りとか、うん、はい、ちょっと見つけていただければ
日清電機、
はい、
皆
さん見てください、
探していただきたいと思います。
お願いします、はい、
まだ新しいものを作ったら来ていただきたいと、うんうん、お待ちしております。
頑張ります。
はい、はい、お時間来ました。お名前お願いします。
はい、日清電機の竹本と
渡辺でした。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM 94.9MHz
AM 1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
あのね、たくさんの方からね、
うん、
原田さんの曲が他の KBS の番組で流れてたよ言うてね、
はいはいはい、
告げ口みたいなのがいっぱい来てましてですね、ささやく東京という曲を流していただいたらしくて嬉しかったりします。そんな報告も嬉しいなと思ってるんですけどね、
はい、
なんかいろんなことをお便りで送ってほしいなと本当に思っていますね、うん、
本当ですね、
なんかちょっと言いたくなったわあんたたちにみたいにね、思ってもらえたりしたらどんどん送ってほしいと思います、喜んで読ませていただきたいと思います、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、うん、おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
私たちのサイン付きということになってますのでね、うん、バンバン送ってほしいと思います。
よろしくお願いします。
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。